笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。ハロウィンですね。今やね、ハロウィンの仮装というと渋谷のイメージがね強いと思うんですが、なんか実はね、日本でそのハロウィンの仮装をスタートしたっていうのはね、川崎だそうですよ。今回は笑う英語に福来たる英語パーソナルトレーナー、文筆家、講師というね3つの顔を持つ富岡めぐみさんへのインタビュー後半をお届けします。インタビュー場所となった渋谷ヒカリエ8階のクリエイティブラウンジモブ、こちらもね今日はハロウィンやってるんでしょうかなんて想像をしながらどうぞお聞きください。はい、それではね後半を、
はい、後半、はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。またお話を聞かせていただきます。はい、前回ね、前半の最後の部分で、はい、起業に至った、
はい
はいはい、ところを経緯をお話ししていただいたんですけれども、はい、準備をしながらね、はい、ご自身でフリーのスタイルでパーソナルトレーナーとして始められたと思うんですけれども、はい、最初のね、お客様ってどうやって見つけてきたんですか。
最初ですか。比較的、今もそうですが、口コミっていうのはとっても大きくって、で最初はやっぱり友達ですね。友達からやってってもらって、でそれをこう例えばそうだな、Facebook だったかな、それなんか載せてもらったりとかしながらっていうのと、あと一番今でもレッスンお越しいただいてるんですが、神戸から連絡があって、
神戸、
そう、全く私その時コネクションがない状態 で、はい、で何を見たかというとブログを見てくださって、
ブログはされて
たんですね。アメブロを始めていて、でそこから見ましたと、で会いに来てくださって、
渋谷まで。
そうなんです、お仕事で東京にいらした つながりでということだと思うんですけど、その時は、ね、まだここはなかったので、新宿でお会いして、そうなんで、でその方のやっぱり到来が非常に私を勇気づけまして、
なりますよね。
なりました。で、その頃からさっき前回お伝えしたバックグラウンド分析っていうのをやりまして、でその方に合うやり方を見つけるっていう、ただ最初のやっぱりセッションの時にものすごく盛り上がって、もうこれはいけるぞと思った帰り道っていう感じでした、すごく楽しかったんですね、私自身も、でね、こうやって来てくださってって言って、で本当にその後も上達どんどんされていって、で今はもう普通にもう海外に行かれるようになって、カンファレンス参加してみたいになられて、
すごいですね。英語でですね、
そうですそうです。なんで、その方もやっぱりそれをまたブログに書いてくださってとかっていうのをちょっとずつ、ただあとは私自身も SNS 大好きなので、アメブロと Facebook と、私今ハマってるのはインスタグラムで、もう大好きで、ただ脱線しちゃいますけど、インスタグラムはほとんどカフェですメグリッシュという愛称で、メグとイングリッシュね呼ばれてるんですけど、もう一個カフェメグリッシュという、
カフェメグリッシュ、カフェメグリみたいな、
それです。
なるほど。
やってます。それインスタでねやってるんですけど、なので Facebook は一般の普通のお友達とかも見てもらえるので、どういう活動をしてるかっていうのも定期的に上げて、
じゃあインスタでは、その英語活動みたいなものはあまり、
あんまりなんか写真の端にちょっとなんか原稿が写ってるとか、今日は教えに行きますこの教室でみたいなのはたまにあるんですけど、そう、もうあれはほぼやや趣味っぽい感じで、で今アメブロは始めた当初も全部いろいろ返したんですね、家族の話とかたどればすごい出てくるんですけど、今はもう告知というか英語のお仕事のところで載せてて、でその中間に Facebook を置いてて、いろいろみたいな、じゃあちょっと住み分けて、
そうなんですね、使い分けを上手にされて、
なんかやってるうちにっていう感じだったんですよね。でなのでその友達経由っていうのがどんどん広がって、で Facebook 見て、こういう活動してんだ行ってみようかなとかっていうので、どんどんどんどん営業したことがないんです
。すごい、やっぱりね、こう自分一人でねやってると、どうやって営業していこうかなっていうのがとってもとっても
ハードルが高いんですけど、
なんかなんとなくやっぱこうどれだけ私が自分でやりながら楽しいかみたいなのを全面に押し出し、
楽しさを常に発信し続けて、
そうなんですよね、うんうん、で、なんでしょうかね、本当にでもその日あったことっていう感じで載せてるので、仕事ばっかりになっちゃう週もあるし、うん、もうカフェばっかりみたいなのもあるんですけどまあそれも私なので、そうね、この頃嬉しいのはその、いいカフェを教えてくださいっていう
問い合わせがね、めぐりしの方で、
そうカフェめぐりしの方で来て、でピンと来るあそこみたいなね、なったりもします。なんでなんかこう、まあ、仕事だからとかっていうことよりも、なんか私が好きでやってることで皆さんが楽しくなったらいいななんて思いながら、そんな感じでやってるので、あんまりなんかこう仕事してないっていうのもあります。
なんかそれも楽しくこう起業してやっていくコツみたいな感じですかね。
で勝手に多分なんかオリジナリティなのも出ちゃうかもしれないし、でだからあれですね、まあ、そうスペクチにいろんなお仕事の幅も広がるかなとかね、
なるほど、
はい、
そうなんですね、まあ、そんな感じでね、はい、もうほぼほぼ口コミで、はい、やってらっしゃるめぐりしさんなんですが、
はい、
このね、はい、口コミが起きる秘訣って何だと思われますか、ご自分でご自分を分析すると
か、ね、やっぱりなんか私のことを、誰かが紹介してくれる時に、やっぱりなんか楽しそうだよみたいなとりあえず肩肘張らず行ってきたらみたいなのとか、あと逆になんか紹介するっていうよりも、その例えばレッスン受けてる方がこんなレッスンしちゃってみたいなのを、
ああ自然に発信してくれてるんだ、
そうなんですよ、なんだそれはみたいになってっていうケースが多いかもしれない。だからその紹介してくれた方も紹介しようと思ってしてないっていうか、
自然に
流れでそう
とか
はあるかなと思いますね。でレッスンに至らなくても本が出てるので、ちょっと本屋さんで見てきてみたいなので
言ってくれる。確かに。
でそうするとなんかイラストたくさんの、なんか面白い感じのやつにできるだけしようと思って作ってるんですよ、そんなので雰囲気を感じてもらって。
確かに本もね見せていただいたんだけど、カラフルでね、
そうなんです、
なんていうんでしょう、教科書っぽくない、
もうそこが狙い、もうなんかね、もちろん真面目にやられる方もたくさんいるんですけど、他の先生方書いてらっしゃるので、私はもうちょっとポップに、ポップにも行けるぞみたいな、そっち路線でね行ってるんですけど、なのでそこでだんだんこうハードルが下がって、で、そうですね、セミナー大学経由とかでセミナーやらせてもらったりしてるんですけど、そこにいらしていただいたり、そう直で問い合わせいただいたりとかしてるんです。
なんかね本当ね、楽しいじゃないですか、話をしててね、どんな生徒さんがいらっしゃるのかなってちょっとふと疑問が。
そうですね、いろんな方います、年代はやっぱり30代40代の女性が結構
多い。女性が多いです、
はい、
でお仕事されてる方が多いですか。
そうですね、お仕事されてて、でやっぱり一人で起業されてるって方もいるし、会社勤めの方もいらっしゃいますし、ただやっぱりなんて言うんだろうな、まあ、こういうスタイル、その人の人生とともに英語もみたいな感じのスタイルなので、が、まあ、深く関わっていきたい人っていうかなんていうと、なんとなく表面上で習いたいって人は来ないです。
ただ喋れればいいやっていう感じじゃない、
なくて、そうで、だから英語のレッスンなのに、どんどん脱線していってで出来事をできるだけ英語で喋りましょうっていう練習はするんですけど、ちょっと内容が濃い場合はですね、たまにですけど、英語のレッスンなのに一言も英語喋らないで終わるといういいんだろうかみたいな。私メモは英語で取ってるので、まあ、それを後ほどお見せしますが、そういうこともあって、
コンサルタントみたいですね、
なんとかね。でなんかそのモブでね、このワーキングスペースでやってるんですけど、だから周りの友達が今日一言も喋ってなかったねとか言って、やだ本当みたいな、やだみたいな、
面白い
そう、でもすっごいにこやかに帰ってってよかったねとか、そうなのよみたいな、なんかこう、まあ、その方が主役なので、その方が英語を喋るように私誘導するんですけど、乗るとねなかなか、
人生が輝いていく英会話、
そう、そっちの方向にその方のやっぱりね、エネルギーが増してきたり、ニコニコ増えていくと、やっぱり新しいことを学ぶ方にも行くので、なんかエネルギーになってきましたみたいな、あよかった、じゃあそれで宿題頑張ってみたいなとか、そうそう ってなったりして、
いや本当になんかお話ししてると、うん、英語が好きで好きでたまらないっていうのがね伝わってくるんですけど、
ね、やればやる
これでお家に帰るとどんな奥様でいらっしゃるのかしら。
奥様ね、奥様の方本当しちゃってます。同居してる母、義理の母が ものすごくスーパーシェフなんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
ご飯とかも作ってくれちゃったり。
そうなんです。それで、まあ、夫と私働きに出て、支えてくれて、でなので本当おんぶに抱っこというか、ありがたい。
あ、じゃあお母様とも仲良く。
そうですね、もうその、いろいろね病気をまた克服したりというか、そういう、まあ、付き合いながらって感じですかね。その年齢重ねていくとやっぱりいろんな不具合が出てくるのを一緒になってこうサポートしたりされたりしながらやってるんですけどね。
あ、完全同居って感じ
ですか。そうです、完全同居ですね。でも結婚する時から
そうなんですね。
そうしようって言って、なので私の実家の両親の介護というか、まあ、看病の時にもものすごく手伝ってくれて、母と夫がね、ありがたかった。一人じゃできなかったので、
力をお借りしながら、
本当そうですね。なんで、まあ、はい、なんでうちではリラックスしちゃってね、ゲーム大好きなので。
ああ、そうなんですか。
ゲームしたり、そう、ミスしたり、そうとかやってますね。
なるほどですね。まあ、お仕事も お忙しく、まあ、旦那様も、
はい、
旦那様はサラリーマン、
会社員ですね。
はい、そうすると、仕事をして帰ってきてとか、お休みは旦那さんと会うんですか。は
い、あ、そうですね、まあ、その辺も私 そのスケジュールの組み方次第、まあ、これもでも一つ悩みでしたね。会社、私がスクールで教えてる時はやっぱり決まった曜日
ですよね。土日じゃないですよね。
違うんですよ、土曜日で出たりしたので、で、だからなかなか会わないとか、疲れ果ててるみたいな、ね、のがあったんですけど、まあ、できるだけ夫との時間も大事にしたいので、私の休みをうまく工夫して、
そうなんです旦那さんと合わせて、
そうそれでやってるようにはしてますね。
ちなみにお休みの日ってどんなことして過ごされることが多い。
夫と私ともにインドアでして、
はいはい、あ、ゲーム好きって言って
た。そうもう一緒にゲームやったりも
してます。旦那様も
好きです、あと本屋さん巡りとかカフェ巡りとか、本当そんな感じですかね。本当もう なんでしょうね、あんまり外に出てアクティビティというよりは、お決まりのところをこう巡回して、で、新しい本で撮るおーみたいなのを、やったりとか。
でも本の趣味なんかも合うんですか。
そうですね、私よりも読書家なので夫はいろんな本を読みますが、そうで、ひーなんて言いながら、そんな感じでやってますかね。
最近なんかハマってることとかって、
ハマってることはインスタグラムですね。
カフェ巡り集。
そう、カフェ巡り集で、私の自分でアップするのも大好きだし、ね、アップするからカフェに行くのか、カフェに行くからアップするのか、もうだってよく分からなく
て、どっちが先か分からない
んですけど、まあ、生活の張りはなるのでそれで上げていて、であとインスタグラムって、ね、世界各国いろんな人やってて、で英語話者の皆さんがやっぱ自分で動画上げてたりとか、そういうのもあって面白くて、教材としても、そうで、結構その動画15秒ぐらいの動画をちょんちょんちょんってやるストーリーっていうのがあるんですけど、それがすごくその繰り返しやすいんですね。15秒で終わるので、何度も何度も見て、へえみたいな、
なるほど、
たまにちょっと言ってることわかんないなとか思いながら、いいや次みたいな遊んだりとかして、ずっと言われちゃったりしてね。
そうなんだ。
こんな感じでインドアですね。
なるほどですね、はい。じゃあそんな感じでリフレッシュもしながら、やってらっしゃるんですね。起業して、自分でやってこられて、まあ、すぐねお客様もついてたので、まあ、そのトントン拍子に見えるんですけれども、なんかこうきつかったようなエピソードとかってありますか。
独立後、
まあ、独立に向けてとかでもいいかな。これしんどかったなみたいな、
まあ、金銭的なところは私はありましたね。そのやっぱり固定給ではなくなるので、月によって波が出ちゃ う
確かにです。安定するまでに、その波がある時っていうのかな、それどうやって乗り切ったんですか。
そのもうこう変化するのが当然っていうか、こう少ない時は、少なくていけるっていうことなんだっていう、別に使わなくても平気だよっていう時期なんだなって思うとか、なん かそのもう来たものをそのまま受け取るというか、きっとうまくなるから大丈夫みたいな風にちょっとこう大きく構えて、
変にあもがいたりとかは
せず、それよりも、あの私自身が、あの健康で、まあ、体大事なんで健康で、であの楽しくできるように働いておく方を優先にして、でそうやってるうちに質は上がるし、で会う人会う人みんな楽しくなるから、きっとうまく相乗効果もあるだろうと、でそれに多分お金もついてくるんじゃないかななんて、あのできるだけ楽天的に考えて、でいたら本当にそんな風になってきました。だから不思議と20代の頃は苦しかったんですね、生活も苦しくて、で貯金ばっかりしようと思ってたんです。でもなんかね、ない今月も少ないみたいな、ない方に集中してたんですよね、そしたら本当にどんどんなくなっていったんですけど、その経験があったので30代で独立しだしてからは、ある方に目を向けるようになって、
自分
そう、これだけあるんだから大丈夫みたいな風に、あるあるって思うようにしてったら、お金も増えて、で人とのつながりも増えて、で、最初にお伝えいただいた笑う英語に服着たるっていうモットーと、もう一つ、あのないものねだりよりあるもの探しっていうキーワードも大事にしていて、まあ、英語の学習ももちろんそうなんですね、その、あの方の中にあるものをより、だからこれができないできないっていうよりもできることにフォーカスして、そこを広げていくイメージ、だからできないこととか、あの足りないってことを補えるぐらいちょっとこう、あることを増やそうっていうスタンスでやってるんですけど、その英語もそうだし、あとその金銭的な経済的な面でも比較的やっぱそういう、あの心の持ち方が好転していくものだったかななんて、
いいですね、すごく参考になります。
そうで、結構メディアとかいろいろ見ていると、ないことへの集中がすごく多いんですね。
確かに、
できないからこれやりなさいとか、これしないとダメですよみたいな風に持っていくんですけど、なんか世知辛いというか、なんか急遽で怖いとか不安で始めてしまうと、やっぱりそれが全部反映しちゃうので、もっとこうしたいとか、まあ、これがあるからこれをもうちょっと広げたいみたいな風にこう思考をちょっと転換していくと、やりやすくなるんですよね。
同じ状況でも
視点
を変えて、
その通りです。
だから楽しいんだ。
なんかね、そこできるだけ、もちろん自分も浮き沈みあるので、あのね、なんか目三角になって目とかね、
こんなちょっとそんな時もあった。
あります。目とか叩いちゃって、でもあちゃちゃちゃちゃちゃと思って。なんだっけみたいな、だから、ね、それこ そ, その収入が少ない時も、まあ、あと仕事がなかなかなかった時も、時間があるじゃないかと。
なるほど、
時間、ああ伸び伸びしてみたいなのを味わったりとかそっちに視点を持ってくるようにしたんですよね。
素敵ですね。
そうなんです。そうすると、なんかあれでした、それもあと、まあ、投げるようでなんですけど、親たちの介護とか看護の時も、やっぱりできなくなっちゃうことって多くなるんですけど、そうで、やっぱり前の元気だった頃の親たちと変わってしまうので、そこにフォーカスするとすごく辛いんですね。私も辛いし、多分本人も辛いんで、なのでできることにやっぱりフォーカスを置いて、そうなんですね。そう、特に母があの精神的な方の病気だったんですね。なので、あのやっぱりこう人が変わっちゃうっていうのを当たりにしてすっごいショックだったんですけど、でも、まあ、ここにいる母は母なので変わらないし、じゃあもう新しい母みたいな感じでバージョンアップしたんだと思って、で、あの接していこうと思ったら、不思議なもんでそこから治ってたんですよね。
克服されたんですね。
そうなんです。もうだんだん薬もなくなってって、なんかすごい大きい経験でした。そのできなくなったことにフォーカスしてキリキリしていた私からだんだんこう、ね、あの広げて、いいんじゃない、いいもできたことで素晴らしいみたいな、
受け止めて、
でちょっとできるようになったらやっぱりこちらも嬉しいので、あ、よかったね、お薬減ってね、食べれるものも増えたぜみたいな、になってったら、だんだんなんかそうほぐれてったんですよね。
なんか介護をしてる方だったり、病気とね向き合ってる方っていうのはすごく、今のお話ね、
そうですね、あのすごく葛藤もあるから、あのきついんですよね、精神的にも肉体的にもね、なんですけど、やっぱりちょっとだけでもその、あのね、できることとか、あることに目を向けていくと、ちょっとだけね心が軽くなるかななんて思ったりして、
なんかリアルな体 体験談をありがとう
ございます。何かお役に立てれば、はい、うん、嬉しいです、
はい、ありがとうございます、はい、今後ね、
はい、
あの、まあ、いろいろ苦労もされながら今順調にこう楽しく過ごしてらっしゃるんですけれども、はいはい、今後の何かこう野望みたいなものを、ね、
野望ですか、
うん、聞かせていただきたい。あ
のこういうねこうラジオというかこういう声でお伝えするっていうのが大好きなのでもうどんどん出たいっていうのと、はい、とそうですね、その私の経験含めて英語の話ももちろんですけど、はい、何かこう、皆さんの心が軽くなるようなことができれば、うん、まあそれがカフェなのか英語なのか何でもいいんですけど、
いろいろと
そうそうそう、いろいろとそれでお手伝いできたらいいなっていうのがありますね、う
ん、素敵ですね、はい、なんかいろんな意味でのこう、うん、ライフアドバイザーっぽい感じですかね。
そうですね、なんか、うん、どれをきっかけにしてもいいんですけどね、やっぱりちょっと楽しいことが日常あると、うん、ね、嬉しいですよね。なんか
今の英語に限らず、はい、いろんなジャンルで人様のお役に立てるような、
ね、笑顔が増えたらいいなと、うん、まあね、このね、うん、あの番組のタイトルもそうですけれども、
はい、ありがとうございます。
笑顔はとにかく、うん、ずっと笑ってなくてもいいと思うんですよ、もちろん、あまりね、しょげた
りますからね、
疲れたとかあるんですけど、うん、なんか戻ってこれると、うん、いいなと。
確かにです。
そう思うので、そのきっかけに何かなれれば、うんうん、それで満足です。
素敵ですね、はい、じゃあちょっと話また違うんですけれども、
は
い、
どうぞどうぞ、
今やられている活動の中での告知とか、うん、はい、告知ね、PR とか、
う
ん、なんかありますか？
そうですね、
イベントとかはされないんですか？
あ、ね、たまたまたまたまというか、今週ね、1個セミナー終わっちゃったんです
よ。あ、終わっちゃった。
そう、終わっちゃったんですけど。
あ、時々セミナーもやってらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。共立女子大学っていうところで。
共立女子大学？
共立。
あ、びっくりした。共立って聞こえました。
ピアノの共立？
共立、共立。
共立？
共立女子って何？とか思って。
共立な女子がね、たくさんいたらつらいです。
大変失礼しました。
そうではないです。共立女子大学。
はい、
都内講座を担当されている共立アカデミーというところで、あの講座、単発講座と、で来週からはトイックの講座を持つんですけれど、そこで一般の方も、
はい、
男性の方も年齢問わず来ていただけるような、
そうなんですね、
やっております。そう、あの竹橋とか神保町の近くにあるんですけど、そう、綺麗な校舎でね、ですけど、それが、まあ、講義とかセミナーっていうところでは定期的にやらせていただいてて、であとは、文筆の方ですかね、あの本、はい、今まだ制作中なんで、まだ何も決まってないんですけど、その具体的なタイトルとか、まだなんですが、あの来年出版できるように今準備しておりますので、今後期待。
すでにね、はい、あの本の方も何冊も出されて、
ね、はい、出してます、うん、タイトルで言うともう10超えたのかな、あの改訂とかも含んでるんですけど、そう、文法の本とか、トリックの本書いてるんですけど、うん、今度は少しスピーキングとかコミュニケーションとか、そっちの方でもそうできるかなと思って一生懸命書いてます。
今あの高校生向けの参考書になるような本もたくさん出されてるっていうことなので、
はい、そう、2013年に出したのが、うん、高校英文法を一つ一つ分かりやすくというと長いタイトルですが、あのシリーズ本なんですが、いろんな教科の分かりやすくシリーズってやつなので、ちょっとあの参考書の棚に行っていただけると、
そうですね、
そう見つかると思います、うん、あのこうね、可愛い絵がたくさん載ってるような
ね、ぜひお子さんのいらっしゃる方は、ね、
ぜひぜひ、あの中学生 の中3とかからも使えますし、
うん、
で結構大人の方も買っていただいて、
そうなん
ですね、そう、基礎の復習ができるので、はい、よかったら、うん、ぜひどうぞ、はい、
あのリンクの方も貼らせていただこうかなと、
はい、ぜひとも
Amazon からでも
購入できます
か、
ね、
ので、
はいはい、ありがとうございます、
はい、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
はい、で最後になりますが、はい、富岡さんのように、
はい、
もうすごくキラキラとね、
してます、
うん、してます、もう笑顔が素敵な、
笑顔でも
輝く、素敵な起業家になりたいなっていう、はい、あの、うんうん、方たちもたくさん聞いてくださっているんですが、
はい、
そういった方に向けて、はい、こう起業に向けてのアドバイスがあれば、
そうですね、まあまあ好きなことっていうのをぜひどんどんやってほしいっていう、その、まあ、そこをまず知ることからっていうこともあるかもしれませんね、うん、私は何が好きなんだろうっていうところで、はい、まあ、私の経験ですけれど、やっぱこう、あのこうしたらうまくいくっていう方法を追ってしまうよりも、やっぱりこう、 これが好きっていう核がしっかりしてると、うん、なんかやり方とかそれこそ人脈というんですかね、うん、そういうのも後からついてきたりするので、うん、その好きなことっていうのをとにかく溢れ出すことと、うんうん、であとさっきお話もしたみたいにあることにフォーカスを持っていくと、そこが増えるんじゃないかななんて
確かにですね、思
っておりますが、いかがでしょうか。
はい、とてもとても参考になりました、はい、
よかったです、はい、
これからはね、はい、ないこと探しじゃなくて、
う
ん、
そうです、
ある、
ないものねだ
り、ないものねだりより、
は
い、
あるもの探し、
あるもの探し、
はい、はい、
ぜひぜひ
そんな感じでなんか、
はい、やっていきたいなと思います、
は
い、
ぜひぜひ、
はい、では今日はですね、はい、笑う英語に福来たるということで、はい、英語パーソナルトレーナー、文筆家、講師というね、3つの顔を持つ、
はい、
そして趣味でインスタ、
そうです、カフェ巡りし
カフェ巡りし
を売ってるっていうね、
はい、富岡恵さんのお話を伺いました、は
い、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
Thank you for coming. あ、間違えちゃった。 Thank you very much for having me today. ありがとうございました。
ありがとうございました。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
いかがでしたか。富岡さんは、このインタビューの後ね、聞いたらなんと留学経験がないということでね、英会話の方はねほぼ独学だそうです。それでも好きが高じて英語で食べていけるまでになってしまったという、素晴らしいですよね。インタビューの中にもヒントになるストーリーが見つけられたのではないでしょうか。富岡さんの執筆した書籍は本屋さんの方でね、たくさん並んでいますので、ぜひ手に取ってみてください、ちなみに Amazon でも購入できるそうです。ブログの方にね、リンク貼っておきます。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、自薦他薦は問いません。ぜひメッセージの方お待ちしております。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。